のぎこ、iPhone 16 Pro 買ってもらったのよ。キャー素敵。プロよ、プロ。のぎこはできるプロなの。アップル製品といえば、プロモデルが多いけど、初のプロなの。
他にもプロありますよ。
ないわよ。だって、iPad もプロじゃないし、Mac も AirPods もプロじゃないのよ。Mac は CPU が M2 プロですよ。でも名前にプロがつかないじゃん。MacBook Pro もありますよ。それ10年前も前のポンコツじゃん。とにかく、やっと買ってもらったの。もう発売されてから半年が経っているのよ。あと半年待てば17が出るのよ。どういうこと？発売されたらすぐ買ってくれるって言ったじゃん。どうして半年も待たされたの？教えて、野木らしさん。それはですね、躊躇したんですよ。今までの iPhone は12です。無印の12です。電話できます。LINE できます。写真撮れます。動画も撮れます。バッテリー1日持ちます。ストレージいっぱいになっていません。この状態で17万円も投資する必要があるのでしょうか。メインで使ってる Mac mini より高いんです。これはもう贅沢品なんです。でもカメラ性能はおまけ程度じゃん。だったらうちにはオリンパス OMD-EM5 マーク2があるからそれを持っていけばいいんですよ。でも自転車リンリンには重たすぎるわ。だったらキヤノンパワーショット GQX を持っていけばいいんですよ。でも普段使いには邪魔だわ。iPhone の撮影はあくまで記録用。心に残る写真はサイクリングでは撮らない。その使い分けで今までやってきて何の不便もなかったのです。まあ、そうよね。そこはね、のぎくもわかっていたの。だから躊躇したっていうのもわかるのよ。でもなぜ今買うに至ったの？まあ、ポチっちゃったんですよ。アマゾンで買ったんですけど、カートに入れて、注文を確定するところで1時間ぐらい時が静止したんです。押せ、押せ、押せ。これをクリックすれば全てが終わる。今日で全てが終わるさ。今日で全てが始まるのさ。躊躇する人生が終わって、バラ色の人生が始まる。もうここまで来たんだ。カートに入れるのに至るのに半年。もうこれ以上時は重ねられない。ここで人差し指をほんの少し上下させるだけでいいんだ。もちろんやめてもいいさ。カートから出して、また悶々とした日常を送ればいいさ。会社に行って、今日こそポチるぞと言い聞かせ、家に帰れば買うのは今日じゃないと先送りにし、それを繰り返して早半年。そうね。心の葛藤に半年を費やしたよね。その半年にピリオドが打てた直接の原因は何？ただ、指が動いた。それだけです。それだけだからこそ、ポチった後にものすごい後悔の念が湧き起こりました。やってしまった。買ってしまった。いいのか、それで。それで後悔ないんだな。今ならキャンセルできるぞ。今までと変わらぬ日々に戻れるぞ。戻らなくてもいいんだな。これからは電話機に17万円もかけたという実績の念を背負って生きていくんだぞ。その念にお前は耐えられるのか？押しつぶされたりはしないのか？を繰り返して何もできずに1時間過ごしました。大げさねえ。でもまあ確かに17万円って高いわよね。今までの写真とか動画をそのまま引き継いで、いわば人生背負っていくわけでしょ？だから同じ容量のストレージにするわけにはいかない。12は 128GB だったから次は 256GB 必要よね。それならばどうしても17万円になってしまうよね。でも、17万円を安く感じる方法は取ったんですよ。 え？ 17 万円を安く感じる方法？暗示でもかけたの？自己催眠？
17 万円は確かに高い。性能に見合うだけの17万円であるわけれども、贅沢品なのだから高い。そこで20万円超えの1テラバイトモデルを見続けました。買う気もないのに？はい。アマゾンはすぐ在庫がなくなりんです。ああ、せっかく買おうと意を決したのに、残念だな。見頃がないよ。ほんと残念だ。おや？ 1TB ならあるぞ。1TB 買っちゃう？でも、20万円超えてるよ。高いね。高い高い。こんな高いの買えないよ。と、毎日過ごしました。すると、日頃の在庫ができて買えるようになったんです。買えちゃうよ。在庫あるよ。でも今日は忙しかったから、今から買う決意を高めるまでに1時間かけたら、寝るのに遅くなっちゃうよ。決意を固めるのは明日にしよう。明日になったよ。おや？日頃が売り切れてるね。ああ、せっかく買おうと思っていたのに、残念だな。1TB ならあるね。23万円だって。高いね。ほんと高い高い。23万円あったら、MacBook Air 買えるよ。とまあ、これを半年繰り返してたら、ある時、日頃の17万円を見て、え？ 17 万円なの？安いじゃん、安い安い！って思えるようになって、その時カートに入れたんです。プロじゃなくて無印ならもっと安いわよね。その理論で言ったら、無印はもっと安く見えるし、無印なら在庫切れもなかったんだからすぐポチれたんじゃないの？確かに。あ、これは会社の上司の口癖です。上司は女性年下です。上司の息子さんに会ったことがあるのですが、聞いてみたら、確かに、確かに、を連発してるって言っていました。それはさておき、無印 256GB、通称ニゴロは14万円で買えます。ものすごく安いです。いや、高いけど、新しいアクションボタンもついているし、マクロ撮影もできるし、アイコンを好きな色に変えたり、アップルインテリジェンスも使えます。USB-C が遅いタイプだとか、リフレッシュレートが60だとか、微妙な違いを除けば、大きな違いは5倍ズームがないくらいです。確かに野木らさんにはオリンパス OMD-EM5M2 とプロのレンズがあります。あ、ここにもプロついてましたね。スマホとは段違いの高画質で撮影できます。動画も撮れます。だったらレンズ2個でもいいや、ないか。それに、軽さは正義です。少しでも軽い方がサイクリングには有利です。それで心が揺れた時期がありました。いつでも買える。いろいろな色がある。プロなんて白黒金銀しかない。12は超広角と広角しかなく、望遠はありませんが、同じ2個のレンズでも16は2倍ズームです。全然違います。無印でも、ええじゃないか、ええじゃないか、ええじゃないか。いいな！乃木号だ！たった3万円で5倍ズームになるのなら5倍にしろ。軽さが正義というのならば、ズームは神だ。デジタルズームじゃない、ちゃんとしたズームだ。しかもロック画面で時計を常時表示できるようになるんだぞ。無印買ってプロにすればよかったと後悔した時どうするんだ。取り返しがつかないぞ。確かに、プロ買って無印にしておけばよかったと思うよりも、無印買ってプロにすればよかったと思う気持ちの方が衝撃が大きいと思います。この気持ちには前科がありますから。7から12にしたとき、12プロが店頭にあったのにもかかわらず、心の中で12という決心があったものだから、それが邪魔して12プロにしなかったのです。だから今度こそは後悔したくないのです。プロにしようと。野木らさんの心の動きなんてもう聞き飽きたわ。さっさと開封するわよ。開封の儀！アマゾンの箱を開けてと。ところで、なぜアップルではなくアマゾンで買ったの？安かったの？それはですね、最初アマゾンもアップルも値段同じなのだから、ポイントがつくアマゾンで買った方が有利だと思って、在庫が切れても堅くなにアップルからは買わなかったのです。ところが、待てよ、本当にアマゾンの方が安いのか、と疑問に思いました。ネットの紹介記事を見ても、キャリアで買うと高いからアップルで買った方がいいよというのをよく目にしました。アマゾンで買った方がポイントがつくなら結果的にアマゾンの方が安いわけです。でも、アマゾンで買えという記事は見かけなかった。それはなぜだろうと最近比較するに至ったのです。で、どうだったの？罠がありました。確かにアマゾンではポイントがつきます。でも、本体価格がポイント分高いのです。
怖いわ、怖いわ。
512GB だったかな。アップルと同じ価格でポイントがついているモデルもありました。でもまあ、アマゾンならコンビニ受け取りができるのでアマゾンにしました。レビューに梱包が雑というコメントも見たのですが、
どうせアンチの書き込みだろうね、と無視していましたら、
何これ、アマゾンの段ボール開けたら iPhone の箱と段ボールをマスキングテープで固定してるじゃん。マスキングテープ剥がしたら iPhone の白のあの高級感バリバリの箱が破けちゃったわ。キャー、怖いわ、最悪じゃん、怖い怖い。レビューは本当だったのね。なんで iPhone に限ってこの雑な梱包なの？普段ならラップでくるんで固定してるわよね。なんでテープ直張りなの？アマゾンが売ってアマゾンが送ってるのよ。なんなのこれ、サイ&アクだわ。
でも、まあいいわ、所詮箱だし、箱持って歩くわけじゃないしね。
開封！開けたわ。
ゴミがつく前に画面にフィルム貼らなくっちゃ。最近の画面フィルムって貼り方が変わっているのね。ケースのような箱を上からかぶせて薄いフィルムを引き抜い、抜けないわ。引き抜けないわ。うん、なるほどね。水平を維持したままフィルムを貼ることができるね。このフィルムのカバーになってる薄いフィルムを引っ張って、うん、抜けない。ビリビリビリビリ。何が起こったの？ひー、フィルムのカバーフィルムが特注で破けちゃってるわ。怖いわ、怖いわ。仕方ないわ。ケースを外して、破れたフィルムをきちんと剥がして、これでまたケースで蓋をして、よく押さえて剥がせばいいのね。あー、気泡が入っちゃってるわ。のぎくん、何やってもどんくさいのね。こんなフィルムを貼るサポートの装置がついてるのに、気泡が入っちゃって、めちゃくちゃ入ってるわ。仕方ないわ。フィルムを剥がして。
ママよ、もう普通に人力で貼っちゃえ。端からじわーっと押さえて、あーん、ゴミが入ったわ。そっとフィルムを剥がして、ゴミ取ってまた慎重に気泡を押し出しながら貼って、あー、気泡がどうしても入っちゃう。
その気泡、無理に出さなくていいですよ。
え？そうなの？
勝手に出ますから、放置しとってください。うん、じゃあ今度は背面にケースをはめるわ。プロはレンズがすごく出っ張ってるから、レンズケース付きのを買ったの。
あー、レンズにホコリが知らん間についてるわ。レンズクリーナーで拭き取るわ。拭き拭き。
とりあえずこのレンズカバーをここに置いて、レンズ拭き拭きして、レンズカバー、あー、レンズカバー、あれ？
いい、レンズカバーが本体ケースにくっついちゃった。レンズカバーってカポッとはめるタイプじゃなくて接着するタイプだったのね。いい、ベリベリベリ、なんとか外れたわ。カポッ、ベチャ、
できたわ、完成よ。あれ？画面結構反射してるわね。これ、フィルム非光沢にしなかったの？はい。前回非光沢にしたら、確かに画面は見やすかったのですが、その分暗くなったので、いつも明るさ全開だったのです。それってバッテリーの消耗を早くさせてしまいますので、今回はもともと反射を抑えた作りのモニターになっているはずですから、その性能を信じて光沢フィルムにしたんです。それにしてもこのフィルムとケース、ずいぶん前から家にあったよね。いつ買ったの？16が発売されてから1週間ぐらいです。
そんな前から買ってたの？
はい、まあ、結局背中を押すのは自分なので、周りを固めてから購入の決意を固めようと。
でも効果なかったってわけね。
はい。
で、設定はどうするの？ショップでやってはもらえないんでしょ？自分で買ってんだから。できるの？
はい。余裕です。まず16プロをオンにして指示に従います。ポチポチ。設定を映すか聞いてくるので前の iPhone を真横に置きます。12の画面にモヤモヤした霧のような絵が出てくるので、それを16プロのカメラで読み込んでアクティベーションさせ、あれ？できない。でも大丈夫。できなかったら手動でアクティベーションします。パスワードを打ち込んで、あとは指示に従っていけば1時間ぐらいかけて前の iPhone から全データをコピーしてくれます。コピーが終わったら電話情報をコピーするかと聞いてきます。16 Pro では eSIM が使えるのです。
eSIM？ 何それ。
スマホには SIM カードという電話使えますよという情報が入った小さなカード、チップのようなものが入っているのですが、それを使わずその情報を直接 iPhone に書き込むという機能なのですが、自分とこのキャリアがそれに対応しているのかわからなかったのと、次買い替えるときに解除させるのが結構面倒という記事を見かけたので、この段階で一旦両方の iPhone の電源を完全にオフにします。シャットダウンですね。 で、本体の箱の中に細いピンがついているので、それで側面の小さな穴を押して、蓋を開けて SIM カードを取り出し、16 Pro の方も蓋を開けてセットして差し込んで蓋を閉めます。それで16 Pro の電源をオンにしたら、ふわふわふわふわふわーん。電話、普通に使いました。ピッポパパピッ。ものは試しに、天気予報177にかけました。
このサービスは何年をもちまして終了します。
ああ、そりゃそうだろうな。アプリで見えちゃうもんな。ということで電話が使えるのは確認できた。12は当然電話使えないので、iPod 状態になりました。
これ、下取りに出すの ?3 万円ぐらいで買い取ってくれるんでしょ?
出しません。
え、出さないの?出したら14万円で済むんだよ。
はい。この下取りに出すか出さないかでも、随分悩んだせいで購入が遅れてしまったというのもあります。3万円は結構大きいです。2週間以内に送ればいいので、おそらく。Apple は2週間以内と書いてた。Amazon はもう多分2週間ぐらいだったと思う。Apple は現金に変わりますが、Amazon は Amazon ポイントに変わります。2週間あればデータ移行ができているかの確認もできます。しかし3万円とはいえ、逆に言えば3万円で12の中古が買えるかと言われば、おそらく買えない。それなら、サブのビデオカメラとして使う手もあるのではないかと思いました。以前動画撮影で、12をメインカメラにして、7をサブカメラにしたことがあります。
え、野木良さん7も下取りになさなかったの?
はい。その前例があったので、今度は12をサブにしようと考えた次第です。
じゃあ7を売れば?
アップルで買った場合、7は下取り対象外ですが、Amazon では7は3000円でした。この金額はあくまで概算ですので、実際送った後に1000円と言われるのは明白な気がして、やめました。
わかったわ。で、16 Pro には全データコピーできたの?
いいえ、できていないものもありました。それはパスワードです。ドラッグストアのアプリ、Yahoo メールアプリはパスワードを入力し直しました。で、Apple Watch の文字盤が増えるんじゃないかとワクワクして見てたら、
あ、連携してない!
そりゃそうです。Apple Watch は12と連携したままなのです。まず12のウォッチアプリから登録を削除しました。これで16 Pro と連携できるはずです。
あれ?できない。
情報は表示されているけど、アクティベーションを完了できないと表示されていました。ググりました。ウォッチ OS をアップデしてくださいと。アップデしました。これに1時間ぐらいかかりました。2回アップデしました。ウォッチ OS を最新のものにするには、iPhone の OS も最新でないといけないのですが、しかし、12を最新にすると、バッテリーの消耗が早くなるとか、重くなるとか、ろくな書き込みを見なかったので、ウォッチ OS は古いままだったのです。なので、とても時間かかりました。それで、
よし、今度こそアクティベーション!
あれ、できない。でも大丈夫。さすが Apple さん。ちゃんと手動でアクティベーションできました。で、アクティベーション完了までにこれまた1時間ぐらいかかりました。まあ、Apple Watch のモデルが古いので仕方ないといえば仕方ない。それで無事新しい文字盤が使えることになったのですが、あれ?画面スワイプで文字盤が切り替わらない。
あれ?もしかして壊れた?
ググってみました。解約されて文字盤を長押ししてからスワイプすると文字盤を切り替えることができる仕様になってしまったと。
それって面倒じゃない?怖いわ。のきこ何回恐怖を感じればいいの?もう寿命が縮んだわ。
アップルさんってユーザーに媚びを売らないところがあるというか、自分路線を突っ走ってお前らがついてくればいいんだ的なノリがあるから、勝手に解約することもたびたびあるのよね。怖いわ。
ノートタイプの Mac の接続端子を USB-C だけにしてしまって、それ HDMI させないじゃん、有線 LAN ケーブルさせないじゃん、 SD カードもさせないじゃんとなって、何もかもワイヤレスの時代だし、これからはモニターも HDMI じゃなくて USB-C で接続できるんだからいいじゃないかって先走っちゃって、もう時代がなかなかついてこれないこともあったよね。そういえば大昔、ノートタイプの PC、Windows は普通に DVD ドライブがついているという時に、Mac って薄っぺらのペラペラに封筒に入っちゃいますっていう、スティーブ・ジョブズがね、封筒から、ね、確認の封筒から、まあ、アメリカサイズで確認っていうかどうかわかんないけど、確認の封筒から、MacBook Air 取り出したことがあるの、薄っぺらいの、それ、のぎこ今持ってるんだけどね。もうね、 DVD ドライブついてなかったん、どうやって CD から音楽取り込むんだと思ったら、ネットワークで取り込むから CD いらないって、どうやって DVD の映画見るんだって思ってたら、ネット配信で見るからいらないって、どうやってアプリをインストールするか、ネットで怒り悪だから DVD いらない、いらない分だけ軽くなるっていう、もうね、先バッチっちゃうのよ。フラッシュが、フラッシュが使えなくなったら、アプリが動かない。でももうフラッシュは使いませんって、片粉にアプリ貼ったら、周りがもうフラッシュ使わない仕様になって、フラッシュが過去の遺産になってしまって、使えなくなった。アプリゲームもタタタタタタある。うわんわんわん。でもね、のぎこのマックミニは違うのよ。有線 LAN も HDMI も USB-A もちゃんとついてるわ。まあ SD カードリーダーがなくなったのは残念だけどね。つまり、Apple Watch の画面をスワイプしただけで文字盤デザインを切り替えるようにしていたら、不意に画面が切り替わってる時があって不便だから容易に切り替わらないようにしたってことかしら。それに、30分おきに腕にノックノックさせて、時報代わりもなったり、喋って教えたりしてくれるから、どうせシャツに隠れて画面なんておめえら見ねえなのだろう。だから文字盤切り替え必要もないでしょとでも言いたいのかしら。まあ確かにそうだけどね。文字盤デザインってね、どれもダサいのが多いの。のぎこに合わないの。のぎこね、アイスウォッチが好きなの。アイスウォッチ持ってるのよ。ダイバーズウォッチね。丸型がいいの。四角になってる時点でもうダメだわ。LINE の通知がわかるのと、自転車乗ってる時の時速とか時間とか距離とかがわかるから、四角いアップルウォッチでも我慢してるんですけどね。丸いタイプ出してくれないかしら。ガーミンとか丸いかっこいいよね。だから、文字盤デザインって自転車用と普段用の2種類ぐらいしか使わないから、そうそう切り替えることもないので、いいと言えばいいんですけどね。あ、それ。アップデで改善したみたいですよ。ほら、ここに画面スワイプで切り替える設定項目があります。
なんだ、取り越し苦労じゃないの。のぎこずっと喋ってたのよ。できるんならそれ早く言ってよ。
でもそれ、今オンになってるわよね。でも今、スワイプできないわよ。
どういうこと？できないの？バグなの？アップルウォッチが古すぎるのがいけないの？再起動もダメだったわ。OS も最新よ？できないっていうの？
さっき困らないと言ったけど、できると言ってできないのはちょっと話が違ってくるわ。
どういうこと？しっかりせちょうだいよ、クックさん！
まあ、とにかくまあ。iPhone 16 Pro になったのだから、これからはいい写真バンバン撮るわよ。マクロも使ってみましょう。
じゃあ、のぎこさんの荒れた肌をアップで、アップルだけに。
やめてー！続く！次回をお楽しみに！次回は使い倒しての感想だから、3ヶ月後くらいかな？